はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、つーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は7月8日日曜日、時刻は6時を回りました。
はい、今日はね、いい天気でしたけどね、
うん、そうですね、でも暑いね。
ねえ、先週なんかしたけど、雨降ったり晴れたり、雨降ったり晴れたりと。
それも雨もすごいゲリラ雨みたいなね。
そうそうそう、
嵐のような雨でしたもんね。
もう大変でしたよね。
あー、でも車とか運転してたら怖かったんちゃいます？
まあね、すっごい雨でね、うん、もう道がね、もう白線とか何も見えへんねん。川状態やねん。
あれすごい雨の時ってありますよね。前の車走ってる水でもまた見えへんようになった
りとかね。そうそうそうそう。だからどっから道路かっていうのがわからないぐらいっていうかな。
水はあってはまってるよ、ほんまに、
う
ん、
だからセンターラインとかこう横の速道のラインがあるから、うん、道ってわかるじゃないですか。
はいはいはい。
それがもう消えて、
うわ怖、
もう水が流れてる状態やったから、
すごかったですよね。
あれはすごかった。
なんか九州の方もね、またあの雨のせいで、
ね、
大雨でね、また被害が出てるとこもあるみたいですけれども。
そうですよね。
今年の梅雨は半端ないね。
ねえ、
うん、
本当にゲリラ豪雨がまたあっちこっちで出るから、
そうですね、
これが大変やね。
でもなんかゲリラ豪雨ってもっとこう真夏というか盛夏、それもこう夏の終わりとかの時期にダッと降るようなイメージがあったんですけど、うん、今早いですよね、それ考えると ね、
ですよね。なんか台風も結構早く感じるよね。
そうですよね、梅雨時の台風も来てますからね。
ですよね。本当に水の災害がなんかここ近年よくあるんで、
そうですね、ちょっと怖いですね。
気をつけないとね。
はい、皆さんも気をつけてくださいね。
そうなんですよ。またあの竜巻も起こったでしょ。
あ、起こったね、茨城やったっけ。
うん、だからね、本当気をつけないと。
そうですね、
いませんよね。
でもなんかどうやって対策したらいいのか、竜巻なんか分かれへんよね。
そうそうそうそう、
うん、
本当にね、大雨もせやけど、うん、どうやって対策したらええねんっていう。
そう、私ね、まあ、奈良県がかもしれないですけれども、うん、そんなむちゃむちゃ被害に遭ったってイメージがこの人生の中でないんですね、
はい、
だから台風来るで気ぃつけやとか、
うん、
なんか大雨やでとか、なんか嵐やでとか言われても、
うん、
どうしたらええんやろうっていうのがね、
あ、
とっさの対応みたいなのはできないですね。
あのね、多分ね、慣れてるとこの人たちも、
うん、
まあ雨戸閉めたりとかきっちりしとかなあかんっていうのはやれても、
うん、
もう最近想定外の天気なんで、ね、
はい、
もうそれを超えるような台風が来たりとか、竜巻が起こったりしてるんで、
うん、
どうもできないみたいですよね。
ね、もう本当に備えるぐらいしか、家の中にもし閉じ込められたりしても、うん、なんとか過ごせるようにぐらいの感覚なんですかね。
そうそうそう、うん、だから海外なんかね、竜巻の時はね、
はい、
あの地下掘った防空壕じゃないんだけど、
はいはいはいはい、
入って、
はい、
ほんで上にある家はもう全部持っていかれるんです
ね。うわ怖いね。
だから車とか置いててももう持っていかれるわけよ。
そやね、
うん、だから逆に家を上に建てずに、
はい、
地下に持って家を建てて住むしかないという。
暗い暗い。日当たりへんやん。
そうしかないかなと思うんですけどね。
でもなんかそればっかり考えてね、過ごすのも嫌やし。
そうやね。
うん。まあ一生のうちに一回あるかないかみたいなぐらいのにやったらね、いいんですけれども。
はい。
はい。で、まあそのね、あの雨、風のせいではないかと思いますけれども、
はい、
最近世の中では節電、節電と。
ですね。
言われておりますけれどもね。
はい、
あの、ちょうど今日私ここに来て整理をしてまして、うん、郵便物整理してたら、
はい、
あの計画停電のハガキが来てました。
来てましたね、
うん、
本当に停電とか計画停電でされたらどうしようかな思うよ ね、
まあ、去年は関東方面でね、計画停電実際に行われまして、
はい、
で私、まあ、関西はねそういうのなかったんですけど、
うん、
今年はだから関西の方がやばいって言われてるじゃないですか。
ですね。
だから私もね、どうしたらいいのかわからなくて、
うん、
ちょっと聞いたんですよ、
はい、
おばが関東の方に住んでるん で、
はい、
でおばちゃんどうしたらいいのって言って聞いたら、
うん、
冷蔵庫に物を入れない、
うん、ほうほうほう、
まあ、できるだけ物を減らし、
はい、
で、あの日々の食事はお弁当で済ますとかね。
お、なるほど、
はい、そうしていくとあの別に気にしなくても大丈夫やからって言われたんですけど。
あ、なるほど ね、
やっぱこう一人で暮らしてるとね、
はい、
冷凍庫にいっぱい入ってるんですよ、保存食的なものが。
わかるわかる、
うん、それをどうしたらいいんかなと思うとね。
あ、 けどね、最近ね、スーパーとかコンビニとかでも近くにあるじゃないですか。
そうなんですよね。
欲しい時に買えばいいねんけど、うん、どうしても
買いだめして、
買いだめしておいてしまうから、そうなるんですよね。
なんかその、この際だから断捨離兼ねて、うん、冷蔵庫の中身もすっきりさせるっていうのもした方がええんかもしれへんね。
っていうかもう冷蔵庫はなくしたってええんじゃない？
それは嫌。ビール冷やされて
る。いやいやいや、それだけのことやろ。
うん、それは必要。
まあまあ、せやけど冷蔵庫自体をなくすだけでもすごい節電やで。
うん、まあ確かにね、うん、今一番電気食ってるっていうのがクーラーと冷蔵庫って言われてますからね。
ですよね。
それを考えるとそこをまあ減らすことによる節電効果っていうのもあるでしょうし、はい、やっていかなきゃいけないんでしょうけどね。うん、まあ私はね、今会社平日行ってるんですよ。
はい、
で会社もやっぱりこうね、あの企業として節電に取り組もうということで、
はい、
あの気温を、気温というかね、室内の温度を若干上げてるんですね。
ああ、エアコンのね。
そうそうそうそう。うん、でまあお家とかでもね、よく28度に設定しましょうとかってやってるんですけど、
はい、
うちの会社ってこう高層ビルのところに入ってて、今私25階にいるんですよ。
はいはい、
まあ、もちろん窓なんざ開かないですよね。
うん、そうですね。
そこでね、28度とかやられるとね、もうむちゃくちゃ暑いんですね。
あ、
本当に暑くって、
なるほど、
もう生産能力が下がる。そして人間関係が悪くなる。
それはどうなの？
いや、本当にイライラしてくるんですよ、暑くて。
あ、暑くて、
うん、
あ、だからね、みんなね、エレベーターで登らずに、
はい、
階段で25階まで上がるじゃないですか。ね、そしたらもうめっちゃ暑いでしょ。
暑い。
ね、けど、その階段で登った汗があるから、
はい、
28度でも涼しく過ごせると思うんです
よ。そうか。より暑さを体験してそこを涼しく感じる。
そうそうそう。
うわー、でもなかなかの究極の選択ですね、それね。
だって涼しく感じる上に、うん、その25階で健康になって運動するでしょ、
うん、
でダイエットにもなるんですよ。
うん、
そうね、すごくいいことだらけじゃないですか。
でもね、多分25階まで、まあ、1階からもし上がったとして、
はい、
あの多分行ってから30分は私仕事にならないと思います。
あー、
息切れて、
なるほど。
はぁって言いながら仕事してると思うんで。
まあ、多分ね、最初の1週間は、うん、みんなそうやと思うんです。
あ、そうかな。
だから、これが1週間ぐらいからだんだん慣れてきて、まあ、1ヶ月後には正常に戻るんじゃないかなと。
ということは、節電ダイエットができると。
そうそうそう。
いうことですね。うん、ああ、ちょっとまあ、さすがに1回からはちょっと厳しいんで、まあ、15回も気になるかな。20回ぐらいからやったらちょっと
考えてみるかな。そんな意味ないやないかい。
ちょっとだけ節電して
ね。あ、まあまあね、10% 節電できてはいいでね。
そうそうそう、だから25回いたの20回ぐらいでみたいな、ちょっとやってみたいと思います
、ね。なるほどね。はい、まあまあ頑張ってくださいよ。
そうですね、うん、あの他にもね、あのリスナーの方でも会社が暑いとか家が暑いなんていう方もね、いらっしゃるかと思いますけど、はい、あの実際節電って言われてますけど、お家の中とかでもね、うん、あんまり温度上げすぎるとあの熱中症になったりするなんていうこともね、
はい、
そうなので、まあ、そこは体の方を考えて、うん、はい、ほどほどにしといていただくといいんじゃないかなと。
今いいのさ、
うん、
あの電気自動車がさ、
はい、
2日間家の電気を補える
そうですね。今なんかそういうのが出てきてますよ ね、あの非常用電源として使えるっていうの
がね。そうそうそう、夜間の間に充電しといて、うん、
はい、
もしもの時停電とかの時に2日分ぐらいの電気が、
うん、いいかもしれない
取れるん
で ね、夜間の安い電気代でいけるし、
ね、
はい、節約にもなっていいですよね。また車がどんどん電気自動車増えていくかもしれませんね。
ですよね。買い替えようかな。
こうたとこやん。
それね。それが問題やね。
そうですね、はい、まあ、そのマットさんの車の話ですけれども、
はい、
ちょっとあのブログに、ね、
はい、
いろいろあのマットさんの車は何でしょうクイズをね、しばらくやってましたが、
そうですね、
とうとう発表になりまして、
はい
はい、とってもエコな車で、
エコな車、
ミライースですね。
そうなんですよ、なかなかいいですよ。
いいですか、
はい、
あれ燃費30とかね、29とか27とか岡田くんが言ってましたよね。
はい、
はい、
実際ね、あのまあ25ぐらいやと思ってください。
でも25出たらいいよね。
まあ普通に乗ってればね、
うん、
あの止まる時ばっかりでもあかんし、
はい、
走り続けての話なんでね、まあ、30とか、
まあ、そうですね、燃費よく走ってってことですね。
そうなんですよ。まあやっぱりこうどうしてもエンジンかけながら、
うん、
ちょっと過ごす時もあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
走っていなくても、
うん、
まあ、お昼の休憩時間ちょっとクーラー、まあ、例えば5分当たろうとか思って、うん、ね、当たるとそんだけ分減ったりもしますんでね、ま
あ、それはもうどの車でもそうですからね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、走ってる時は もう快適ですね。
あ、いいですか、うん。今、アイドリングストップということでね、はい、よくブレーキを踏むと、そのままエンジンが落ちて、
はい。
はい、で、それで、ブレーキから足離すと、またアクセルかかるっていうのね。
そうなんです。
なってますよね。うん、あれ、すごいよね。
あれね、気持ち悪かったね、最初。
はい。
こう、スーッと止まったらね。
そう、プスンって切れるよね。
切れるんですよね。
うん。
ほんで、次、別段、ニュートラルにするわけでもなく、うん、ドライブのまんまで、うん、パッと離せば、ブションとかかって、
ね、
走り出すんです
よ。あれ不思議ですね。うん、面白い。
だからね、こう、ちょっと行っては止まり、ちょっと行っては止まりしてるとね。
渋滞のとこなんかね、
うん。余計にね。
イライラするね。
いや、イライラするっていい。余計ガソリンがいるような気がして仕方
ない
。
そっか。なんかそのエンジンかかるときにガソリン食うようなイメージあるよね。
そうそうそうそう。うん、だから多分、あれは爆発する寸前のところで止まってるから、うん、問題ないとは思うんですよ。ないねんけども、なんとなくそんな気がしてね。
ほうほうほう。でも別にアイドリングストップしないで、普通に、まあ言うたらニュートラル状態で止めとくこともできるんですよね。
そうですそうです。
うん、
こう止まってね、アイドリングストップになってもね、
はい、
もう一回ゴッとブレーキを踏むとね、
うん、
エンジンかかるんです。
あ、そうなんや。はい、ちゃんとうまいことなったんやね。うん、
だからね、あ、まあ、アクセルじゃないよ、ブレーキから足を離しても、うん、エンジンはかかるんですけども、
はい、でもちょっと怖いね。
まあ、その時に、まあ、ビュッと走り出すことはないねんけど、ちょっとこう動くかなと思うと怖いので、
はい、
グッと踏んでください。
ブレーキをもう一回踏むってことだよね。
そうです。
そしたらアクセルがかかる。
うん、
あ、不思議不思議。
だからね、だってね、エアコンとか、まあ、音楽とか鳴らしてるわけでしょ。
はい。
だからエンジンストップやからエアコンは送風になるらしいんですけども、うん、夜なんかライトつけて、
はあはあはあ、
音楽かけて、
うん、
ねえ、運転してるから。
なんかすごいバッテリー食いそうよね。
そうそうそう、バッテリーがね、
うん、
食いそうな気がしてね。
はい、
それで次、アクセル離した時にね、
はい、
バッテリー上がってエンジンかかるからどうしようかなとか。
こんなとこで止まったらみたいな。
そうそうそう。
そっか。
思ったりするので。
まあ、そのあたりもね、おそらくその車、エコな車みんな考えてるんでしょうけど、
はい、
ちょっとね、考えちゃいますよね。乗ってる方にしてみちゃうとね。
そうですね。
うん、
まあ、せやけど、まあ、エンジン止まってる間は、確かに地球に対してはエコですよね。
いいね。優しいね。
そうそうそう。うん、そういう意味では、エコカーというのが。
そうですね。
いいね
まあ、今特にね、減税対策でね、補助金も出てますので。
そうなんですよ。
はい、皆さん、車買いたいなんていう時は、ぜひ私まで一声をかけていただいて。
ですよね。
はい、
今
仕事から。
そうやからね、もう遅いかもしれないんですよ。
はい、減税補助金
補助金。
あれ、なんかそれね、限度が、期限があるもんね。
そうなんです。
うん
だから今もしダメでもそれを保証するとかいうディーラーさんも出てきてるんで、
はいはい、割引で対応しますなんていうとこもありますよね。
そうそうそう、うん、それやったら最初からそうしてくれよ。
いやいやそこはそこ
思うねんけど。
そこはそこやん。
だってねその割引してくれたら、うん、車買う時点で安かったんですよ。
いやいやそこはそこやん。
まあね現金で返してもらってもな。
いやでも嬉しいじゃないですか後から現金っていうのも、ね、
まあまあ確かにね、
うん、
ねちょっとお小遣い内緒にしてる人にしたら
そうそうそうそうお得な気分になりますよ ね
自分の口座に入ってきたりしたら内緒にしとこうとか思えるんで ね、
でね
いいかもしれませんよね。
ぜひエコカーも皆さん、はい、そしてね家の電力カーにもなるということなんで考えてみてはいかがでしょうか、
はい、
さあそれでは後半でまたテーマトークをお届けしていきたいと思います。ここで一曲お届けしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきましょう。
はい、それではいきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはおしゃれ。
おしゃれね、うん、今日の写真見てもらいましたか？
はい、見ましたよ。
ねえ、おしゃれでしょ
う。なんや、よう分からへんけどね。
いやいやいや、僕の新しい車のテールランプじゃないですか。
うん、後ろのランプね。
はい。ミライズのね。
うん、おしゃれ。あのね、うん、
バルタン星人みたいな感じでね。で、これあの前半にね、はい、エコーの話とかもいろいろしてたでしょ？
してましたね。
これね、LED のライトなんですよ。
はい。
なかなかエコやし、
はい、
形といい、
はい、
うん、何か、おい、何やそれ。
どうもテンションが上がらないというか。
なんでやねん。
でもね、確かに車のテールランプって、その車の顔を表してるような気はしますよね。は
い、ですよね。
うん、なんか私だからね、変な顔してるテールランプ嫌いなんですよ。
あ、
なんかこう、細いのとかね。
あるある。
やたら目が離れてるみたいなんとかね。
あるある。
なんかブサイクやなと思っちゃうんですけどね。
わかるね、
うん。
本当に車の形自体もそうやし、うん、車って、ある意味、こう、もう、前の顔もせやし、すべてがなんかこう、自分が気に入らなかったら嫌やね。
そうですね。だって乗ってる自分が嫌やったら、その車ほんまね、かわいそうですもんね。
そうそうそう。うん、けどね、この車はよう乗らんわ、思ってる車でも走ってるっていうことがね。ま
あ、そりゃね、うん。
感性の違いかな。
気にしない人もいらっしゃるかもしれない、
ね。まあ、確かにね。
はい、
まあ、だからある意味、その車選びもおしゃれの。
あ、一つかもね。
一つかもね。
私はこんな車に乗ってますっていうのも、それも、ね、この人はおしゃれな人やなと思われるかもしれないし。
かもわからんし、
ね。はい、お金持ちやなと思われるかもしれへんし。そうそう
そう。ただ高いだけでは良くないだけでね、
うん。そうですね。高ければいいってもんじゃないですか、ね。
そうそうそう。機能とかね、いろんなことを考えて。はい、買うっていうのも一つのおしゃれかもしれませんね。
男性の場合は車にお金をかけてね、おしゃれをするなんていう人も多いかもしれないですね。
う
ん、
そうですよね。
はい、
スーパーかなんかね、
はい、買ってね、
いいですよね。
はい、では早速テーマトークでメッセージご紹介していきます。
はい、
マーリさんからいただきました。
うん、
おしゃれな人っていろいろいますが、
はい、
自分に似合ったファッションを知っている人は何を着てもおしゃれに見えますね。
うん、まあまあ確かにね、
うん、個性的なファッションでもその人だから OK っていうのは自分を知ってるからなんでしょうね。
あ、かもね。
はい、私もおしゃれな人になれるといいな
って
、いただきましたね。
難しいね。
うん、
あの、どこまでをおしゃれとするか。
ある。それすごい難しい。
ありますよね。
うん、
あの、ある意味ね、僕ね、海外の人とかやったら、
はい、
着ててもおしゃれやのに、
うん、
日本人やと、
あ、
ダサいと。
あるよね。まあ、背の高さとか肌の色とか、
うん、
雰囲気とかね、その街の雰囲気とかもあるやろうし。
あるじゃないですか。
はい、
だってね、実際ね、今、よくね、売れているレディーガガなんかやったら、おしゃれでしょ？
おしゃれやね。
けども、普通にああいう人がこの辺歩いててみ？
うん、おかしいよね。
おかしいやろ。って思うのがあんのよ。
そうやね、あの目まぶたんとこ描いたりとかね。
そうそうそう。
普通の人やったらおかしい人やね。
うん。うん、だから僕、中学校ぐらいかな、もう高校ぐらいの時にね、
うん、
髪の毛伸ばした時に、
はい、
メッシュを入れたんですよ。
は
あ
はあ、
その頃誰も入れてなくて。
うん、
で、ブルーとか、
うん、
あの、入れたんですね。
はい、
その頃、近所では、
うん、
おかしな子やったんですよ。
そうやね。
けども、学校行ったりバンドをやってると、
うん、
おしゃれな子なんですよ。
そうね。その場その場によってまた鳥を違うからね。
そうそうそう。
うん、
だから、母親からすれば、僕は何をやっても変な子やったんです。
ああ、そっかそっか。
またそんなことして、またそんなことして。
おしゃれやとは取れへんかった
ね。そうそうそう、うん。だから人によってね、違うからそこは難しいですよね。そうですね。
まあ、私の大好きな堂本剛さんも、おしゃれなのか変なのかという、はい、ちょっと境目あたりに走ってらっしゃいますけれども、ね。
ですよね、どっからがおしゃれなのかっていうのは難しいと思う。そうそうそう。
ファンとしてはもうおしゃれに違いないと思ってますけれどもね。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、その向井さんからいただきました。
はい、
最近メガネに凝っていて、
ほうほう、
メガネもファッションの一つとして選ぶといくつも欲しくなってくるよね。
確かにね。
この服にはこのメガネ。
うん、
スーツにはこのメガネ、
うん、
ジーンズにはこのメガネ、
うん、
と考えるといくつメガネを買えばいいのか
難しいね、それ、うん、本当に
同じように靴も欲しいし、うん、あれも欲しい、これも欲しい、もっともっと欲しい、
うん、
でもね、着飾るファッションもいいけど素敵な生き方もファッションの一つだよね。
あ、それが究極やね。
かっこいいですね。
あの、着飾っておしゃれするっていうのも確かにあるけども、うん、俺はジーンズ以外履かんねと。
あ、それももうこだわりのおしゃれやわね。
こだわりのおしゃれやったりね。
うん、確かに。
うん、そういうのもあるし。
そうですね。
また、何？服とかよりも、
うん、
生き方やっていうのもおしゃれな、
ね。矢沢永吉みたいな感じかな。
うん、まあまあ、いろんなね、やり方があるんでね。
あの、メガネでね、
はい、
あのファッションに合わせるっていうので思い出したんですけど、
はい、
私はあの以前、まあ、結婚式の司会をさせていただいた方で、
はい、
新婦はドレスのお色直し、
うん、
新郎はメガネのお色直しっていう方いらっしゃいましたよ。
あ、
うん、
なるほどね。
そうそう。でも言わな気づかへんけどね、みんな。うん。うん、
いや、そうやけどね、同じ形で色違いっていうのもあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
だから、服装によってはその辺が、うん、まあ、黒がかっこよかったり、
はい、
また、縁を赤にした方がかっこいいとか、
はいはいはいはい、
その色のトーンでね、
うん、
それに合わせて買いたいけど、メガネだけはね。
まあ、ねえ、あの、伊達メガネとかやったらね、最近安いのもありますけど、うん、まあ、動画入っちゃうとね、それなりのお値段もしますし。
ねえ。
うん、
まあ、最近安くなった時でもまだまだするんでね。
そうですね。でもなんかメガネのおしゃれって、こう、ちょっと隠れた感じでいいですよね。
ね
かっこいいですね。
昔あの TPO に合わせてって言って、うん、CM あったよね。
ありましたね。
もうその頃なんかさ、
はい、
3万とか5万の話やから、
うん、
そんな TPO に合わせて買えるかいとか思って見てましたけどね。ま
あ、バブル期の頃なんか特に言ってたかもしれないですよね。
ですよね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いてアミさんからいただきました。
はいよ。
日本1ヶ月の滞在を終えて、アリゾナに先ほど到着しました。
はい、あ、そうなんや、もう帰ったんや。
いらっしゃるって言ってましたもんね。ね、飛行機がキャンセルになって、
ほうほう、
予定より2日遅れで帰り着いた。帰国の様子は少しずつブログにアップ予定です。はい、ということですね。
楽しみですね。
よかったら覗いてください。ということで。はい。はい、毎回梅雨時に帰国なので、今回のテーマのおしゃれは無理。
なんでや、梅雨時やったらなんでおしゃれは無理や、
ね。あのね、湿気で髪の毛が爆発して、かなり見苦しい髪型になってしまいますと。
それもおしゃれかもわからない。
うん、そうかな。
だってね、あの、湿気でね、べちゃっとなる人もいるわけ。
あ、まあまあね。
ね。ほんなら、ふわっとなりたいと思ってる人もいれば。
でも私この気持ちわかる、くせ毛やから。
僕、べちゃっとなるんですよ。
暴発するんですよ。
ああ、なるほどね。
大変なんで。
で、それを、またおしゃれな髪型にすれば。
いや、そういう腕があればね。
いいじゃないですか。
いいんだけ
どね。はい。
アミさん、続きがありまして、見苦しいのは髪型だけじゃないけど、と自爆されてますけどもね。まあまあ、
確かにね。
あ、いやいやいや。湿気が多くても、全く髪が爆発していない人たちはなんで、それが不思議です。
ああ。いや、僕なんかはほんとにね、爆発しないんですよ。どっちか言うと、べちゃっとこう、湿気が含むと、
まあまあ普通やわね。
ボリュームがなくなるっていうんですか。
ああ、いいな。
だから、嫌やなっていうのもありましたよ。
そうなんですか。
もっとふわっとしたいなっていうのも。
ずっと変わらずにいたいよね。雨だろうがなんだろうが。膨らむのもなく、減るのもなく、普通でいたい。
ああ、なんかそれ、なんか固めてるみたいや。
うん、そうやね。多分無理なんやろうけど。
スプレーとかで固めたらそうなるんかもしれないけども。
湿気を、まあ生きてるからね、髪の毛だって、
ね。なんかだけどね、ガチガチの頭も嫌じゃないですか。
まあ、確かにね。
走っても、何しても動かないっていう頭も。
ありますね。
髪の毛ってこうさらっとこう、うん、風とかでなびくから、
ね、
いいねんけど、
うんうんうん、
もう台風やのに全然セット乱れないっていうのも何なんそれ。
顔だけ汗だくやのにみたいなね。
そう、うん、
不思議なのはあります
ね。それもあるからね。
はい、まあまあそれはそれで、はい、おしゃれに過ごしていただくといいんじゃないかなっていう感じ
ですね。そうですよね。
アミさんからマットさんへのメッセージもね、
はい、
この後書いてますのでまた読んどいてくださいね。
わかりました。
はい、
もうね連絡したかったんですけどね。
そうですね。大阪方面にはね遊んでたんだけどっていう
の
が。
何やそれ。
近かったのにね。
知らん顔しやがって。
残念です。またぜひ次回帰国の際には奈良にもお立ち寄りください。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそして今度最後ねイメージしてくださいさんからいただきました。
うん、マ
ットさんイメージしてください。
うん、
おしゃれなカップルが、
はいはい、
おしゃれなカフェで。
うん、
おしゃれなランチを食べながら、
はい、
おしゃれな会話をしていました。
はい、
さて、
うん、
おしゃれなカップルとは？
ああ、そうやね。おじいちゃんおばあちゃん。
あ、年配の男女、
ね、はいはい、男女がね、おしゃれですよね。
うん、おしゃれなカフェとは？
渋茶とか出してくれるようなカフェっていうんですか？
はいはい、和菓子カフェみたいな感じ。
畳の上に茶舞台があって。
ちょっと想像できてきましたね。
みたいな、はいはいはい、そういうカフェね。
はい、うん、そういうカフェ、和菓子カフェで、はい、おしゃれなランチとは？
あのね、なんて言うたらいいかな。海苔と、味噌汁と、
和食
みたいなやつでね。
はい、
ものすごい、こう、惣菜的な。
ちょっとずついっぱいあるような。
ちょっとずついっぱいあるようなランチがいいですよね。
はい。そこで交わしているおしゃれな会話とは？
ああ、元気やな。まだまだいけるなっていう会話はおしゃれじゃないですか。
ああ、もちろんこのお二人はご夫婦ということで。
まあまあ、そうじゃなかった方がおしゃれかな。
逆に？
逆に。
あの、
学生の頃の初恋の人。
うん、あ、そういう二人が。
おじいちゃんおばあちゃんになって、うん もうそうやって友達でいながら、うんうん、おしゃれな会話をしているっていうのがどうですか。
いいですね。なかなかちょっとそれは理想系かもしれないですね。
ですよね。
まあ、最近カフェ、私の中でも完全に若い2人が、はい、あのオープンカフェで、はい、そしてあのバーガー系のランチを食べ、はい、そして今日はこれからどの映画見に行くなんていう会話かなと思ってたら、
あ、なるほどね、
全然違いましたね。
あのね、それはね、普通におしゃれな部分もあると思うんですけどね、うん、本当のおしゃれっていうのは、はい、やっぱり今言ったような、うん、おじいちゃんおばあちゃんで、
はい、
こう人知れぬ、
うん、
でこんなカフェがあるんや
っていう、はいはい、ちょっと裏通り系の、
うんうん、でなんかこう健康に良さそうなランチね、それを食べながら、
はいはい、
年取ったな
あ、
まあこうやって会えるのもあと何年かなとか言いながらニコニコしてる会話がいいと思います。
外は緑がいっぱいでお庭が広くてみたいなとことかね、
そうそうそう、
いいです ね、
ね、だからそういうところでデートできる、
わ、そういう関係性があるような友人関係が作れたら面白いですね。
ですよね、
うん、
面白いな。本当にね、僕ね、年取ってしたらね、そんないろんな方々とこうちょっとおじいちゃんおばあちゃんになってからデートしたいなとは思ってるんですよ。
絶対ね、その中でも一人若いと思うよきっと。
いやいやいや、
同年代の中にいてたらね、
見た目は若いかもしれないけど、うん、おじいちゃんはおじいちゃんじゃないですか。
まあまあね、うん、
ね、本当もうあと数年すれば、はい、おじいちゃんと言われても
今からでも全然いいおじいちゃん
でも、いやいやいや、まあまあ今でも確かに僕の同級生は、はい、ひ孫がいる子もいてます。
すごい早いですね、
はい、
すごいな。
だからね、だってね、20歳まででね、
うん、
結婚子あの子供結婚子供ってみんながこう子供たちがそうやってたら、
あ、そっかそっかそっか、
はい、
まあ、頑張ればって感じですけどね。
だからね、30いくつでおじいちゃんになった子が、
う
ん、
早い
いてるんですよ。
すごいですね、
うん、だからそういうのもねあるんでね、
はい、
どこまでがおしゃれかって言われたら難しいけどね。
そうですね、イメージしてくださいさんはどんな風に考えてたのか、またね、はい、教えていただけると嬉しいなと思います。
はい、
はい、皆さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマそろそろ決めていきたいと思います。
はい、
飛行機、うん、キャンセル、はい、梅雨、うん、髪の毛、うん、不思議、うん、眼鏡、靴、生き方、個性、このあたりでいかがでしょうか。
不思議も面白いけどね。
不思議ね、
なんか不思議なことがいっぱい起きるじゃない、
うんうん、
ね、
私でも不思議なことにちゃんとこう理由をつけたい方なんで。
ああ、科学的に。
そうそうそう、算数とか科学が好きだからね。
はいはいはい、
うん、きっちりしたいんです。
ああ、なるほどね、うん、まあまあそれもいいかもしれないけど、
はい、
不思議にすると、
うん、
あ、そうか、写真、何やこの写真と思うのが不思議か。
不思議な写真撮ったんちゃ
う。ああ、それ考えてなかったなどんな写真撮っていいかわからんかったし、
はい、
ちょっと飛行機なんか面白いかな。
それって撮りやすそうやしね、写真もね。
いやいやいや、空の上でどうやって飛行機撮ろうかなって悩んでんね、今。
ぐわーってこう望遠で撮ったん
じゃん。まあまあね、望遠のカメラあるんでね、
う
ん、それで撮ってみようと思いますんで。
来週の写真も楽しみにしておいてください。はい、ということでテーマは飛行機でお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。
さあ、それでは最後の曲はフレンディーで電話しても言いたい。
描いて言いたいから。